愛されることでしか変われないと思いがちじゃん。でも、自ら愛した内側からの熱こそが、自分を溶かして変えていくんだと思うんだよね。ラジオトーク公式番組、あなたの耳の秘密基地。お相手は、文筆家の牧村こと牧村麻子です。何かかっこいいことを言ったり書いたりして商売をしています。今日は、片思いの話をしようと思うんだな。では、片思いっていう言葉についてもいろいろ思うことがあって、いや本質的に片思いじゃない思いなんかあるんですかねっていうことも思ってしまうんですけど、まあとにかくなんだろうね、いや対象が人じゃなくても、それが恋愛感情じゃなくても、何かを強く思った、愛したと言ってもいいかもしれないによって人が変わる、人がなんだろうね、自分の中の何かが溶けて新しい形に固まるっていうことはあると思うんだよね。なんか私ラジオトークやっててもそうでさ、このラジオトークっていう音声配信アプリで喋っていて、で話聞いて面白かったなって思ってくれた、プラスお財布に余裕のある人は投げ銭をしてくださる場合があるんですよ。してくださる方本当にありがとうございますなんですけど、それを使ってなんか語学とかボイストレーニングとかのレッスンを受けていて、だからこの番組を始めた2020年4月に比べてもう声とか喋り方とか全然変わってるんですよね。私なんかこういうことじゃんって思って、何かを強く思ってそちらに進んでいこうという熱を自分の中に持つと、自分の中の何かが溶けて形が変わっていくんだよね。楽器とかもそうですよね。ドラム習ってるんですけど、ドラムで今やったことなかったジャズドラムの持ち方のレギュラーグリップっていうのやってるんですよ。で、それは日常生活で使わない体の部位および筋肉を使ったりするので、やり始めめちゃくちゃ痛いよって先生に言われたんですよ。で、痛いんだけどそれをずっと繰り返して、なんかアルミのスティック使うんだよね。アルミの重たい棒でを手に持って鍛えるんだけどだよねで、それをやってるとめちゃくちゃ痛いけど、うん、その先に体ができていくよみたいなことを言っていて、これを愛と呼ばずして何と呼ぼうかと思って、だから愛って熱なんだよね、し愛って恋愛に限らないんだよね、私の言葉遣いではね。このなんだろう、どうな、なんだろうな、生きていくって変わっていくことじゃん。でこの流れに流されるように、時の流れに流されるように変わっていってしまうこともあるんだけれども、その逆らえない時の流れの上でどう船を漕いでいくかっていうことを考えた時に、こっちに行きたいと思って強い思いで流されながらも漕いでいく、その熱、内側に灯る熱を私は広い意味で愛って呼びたいんだよね。でやっぱりどんなに漕いでも逆らえない流れってあるわけじゃん。その流れの上を漕いでる小さい小舟たちなんだよね。小さい小舟の上に乗っているんだよね、僕たちはね。で、それがゆえに、あんなに頑張ったのに、あんなに強く思ったのに、むしろ漕いでるとこ見られるのすらも怖くて、そっちに漕げなかった。この熱が自分の体の中にこもるばかりで、自分は漕ぐこともできなかったっていう経験をしてる人もいると思ってて、それが、なんか、私は、女が女を愛することについて書いたり喋ったりしてる時もありますけど、ありていに言えばこれなんだよね。女を愛する女が、のんけ、その毛がないっていうことでのんけって俗に言うんですけど、まあ男を愛する女、男しか愛さない女と私目線では言い換えたくなるかもしれないを愛してしまった場合だよね。お便り読みます。すみれさんから、これはすごく特別な記憶の話だと思うし、なんだろう、誰が聞いてるかわかんないからね、その人に届くかもしれないから、もしかするとね、ちょっと伏せながら個人特定できないように、誰と誰の間で起こったことなのかわからないように読み上げますね。片思いしていた 女の子が夢があって、美術の道に進みたくて、でその美術の道にちなんだお化粧品を送りました。牧村さんのラジオを聞いていて思い出しました。で自分には好きな色があって、彼女と同じ色にはしないけれども、自分の分もいつか買いたいですって言っててさいや愛したなはぁ、なんかもう泣いてしまうわね。そうだね、色違いでさ持てたらいいね。それはすごく特別なものになるしさ、なんかなんだろう、自分の中ばっかり熱くて辛くて温めて欲しかったって思うかもしれないけど、それを使うとなんかさ、そのお化粧品を塗ったところから自分の中にまたポッて熱が灯るような感じがしない？それってすごく生きていく上で素敵なことだし、そんな素敵な魔法を手に入れたのはあなたが人を愛したからだと思うんだよね大丈夫か、私なんか不安定かね。え、ちょっと面白い話に変えるねちょ携帯大喜利の話に変えるわ。携帯大喜利って知ってますか？携帯大喜利なんだっけ、万人御礼とか言ってたっけ。なんか千原ジュニアさんとかが NHK でやってた、まあ、そのまんまなんですけど、携帯電話で、メールで投稿できる大喜利の番組だったんだよね。で、まあ、携帯っていう言葉遣いをしてるぐらいなので、0年代初頭ぐらいの番組だったと記憶では思ってる。ちょっと調べてないんですけど、それのネタをさ、もう20年ぐらい経ってんのにさ、私春が来るたびに思い出しちゃうネタがあるんだよね。小4理科、小3には教えられないおしべとめしべの秘密っていうのがあって、いや気まずい空気出た、ちょっとごめんはい、小4理科、小3には教えられないおしべのめしべの秘密っていうのがあって、これをさ、春が来るたびにさ、なんかチューリップとかが咲くたびにさ思い出してふふって笑っちゃうことを20年間やっているんだよね。なんでかっていうとさ、まあそんな携帯大喜利が放映されていた時に、私はある人を愛していたんだよね。で、その時には自分が女が好きなんだっていうことを自覚できていなかったし、許せていなかったんだよね。から自分の好みのタイプをね、萩原朔太郎だと思ってたの。え、萩原朔太郎伝わるよね。あの群馬出身の詩人で、こんな詩とか書いてる人ですね。恋を恋する人、私は唇に紅を塗って新しい白樺の幹に接吻した。よしんば私が美男であろうとも、私の胸にはゴムマリのようなチプサがない、的なことをだーって書いてる人なんですけど、え、口紅塗って僕木を抱きしめてチュッてしちゃった、でもおっぱいついてないんだみたいなことを書いてる系のか細いエネルギーが内側に向いた、なんか文学青年みたいなタイプの人を女装させんのめっちゃ大好き、性癖の人だと思ってたんですよ、自分のことをね。で、まあ、もうここでは朔太郎と呼ぼう。で、朔太郎のことをめっちゃ、朔太郎本人ではないけどその朔太郎身を抱えた線の細い芸術家肌の男の人のことを愛していて、私は。で、ね、毎日自分の中を焼かれるような強い思いを抱えて、その人のことをずっと思っていたんだよね。で、まあ、何もしていない、お付き合いしていないんだけど、その人とたびたび会うっていう状況が続いていて、なんかそんだけ朔太郎のこと好きだとさ、やっぱ漏れるし、多分漏らしてたんだよね、僕もね。こんなに好きなんですっていうのをめちゃくちゃ発しながら接してたんだと思うんだよね。言えなかったけどね。そしたらなんか、朔太郎が私の自分の対面ではなくて、 横に並んでいる状態で横から話しかけてきて、携帯大喜利見てるって言ってきたんだよね。僕最近すっごい笑っちゃったネタがあって、春だったんだけどさ、その時にさ、花の匂いがする中さ、小4理科小3には教えられないおしべとめしべの秘密って、横からややおしべとめしべの秘密ややささやき気味に言ってきたんだよね。これはどういうことかなと思っておーと思って、いやそういうことかなと思って、満員御礼って思っちゃったんだよねまあでもやっぱり吉信彼が作太郎であろうとも、彼の群れにはゴムマリのようなちぶさがないんですよ。し、この女装させる性癖みたいのは破滅が待っていて、彼が喜んで女装し始めると私の中でなんか火が消えちゃうみたいなとこがあったんだよね。ので作太郎的な男性との関係って持続できなかったんですよ。マジで打ち上げ花火状態だったんですよね。のでまあうまくいかないなと思っていて、あ、作太郎ありがとう、そうだわ、ゴムマリのようなちぶさがないんだわと思って、女の子好きじゃんって思って今に至るんですけど、僕はでもそうやって歩いてきた道の先にいても、やっぱり春が来るたびに携帯大喜利をさ思い出しちゃってさ、そんなもうなんとも思わんけどね、作太郎と今会ってもなんもせんけど、なんもできんしさ、する権利もないし。でもそんな2021年4月13日なのでした。最後に深呼吸